こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね、今日は海外からのねレコーディングということになりますので。
いや、もう暑くて。
暑いですか、
東京が。
ええ、
いや、もう無理だなと思って。ちょっと考えた方がいいよ。一つじゃないけどさ、無理だと思うよ、このままやっていくのは。人類はちょっとまずいんじゃないの。いや、だってもうさ、すごくない？冬よりバイク乗りたくない。
あ、暑すぎて。
暑すぎて、もう、もわーっとして。
寒いよりも。
寒いよ、まあ頑張れるけどさ、もうなんか、日傘めっちゃ増えたしね。
日傘ね。
いや、ほんと東京でさ、
ええ、
まさか俺が日傘差す日が来ると思わなかったけど。
ちょっと待って。この間ね、ジョーさんいるじゃないですか。
うん。
ジョーさんがね、収録中に日傘デビューしたんよって話をして。
マジで？
まさかここにもいた。
いや、もうね、暑すぎるよ。
そう。いや、わかりますけど。
なんか、で、日傘ってかっこいいのあんじゃね？なんかさ、その折りたたみのナイロンみたいなやつさ、多いじゃん。
同じこと言ってる人いるんだけど。
マジで？俺聞いてないよ、まだそれ。ジョーさん何かと、ちなみに。
いや、じゃその話、そこまで言ってなかったです。
あ、ほんと？
なんか、そんなに選ぶし、バリエーションがに、どういう方向性にあるわけ？
いやいや、どういう方向性っていうか、かっこよさ？で、日傘ってさ、やっぱ、調べるとずっとインスタとかで追ってくるやん。それでなんか、ちょうどね、銀座にいたんよね。そしたら、見てたら、三越でそのポップアップやってるみたいになってさ、はいはい、そのまま行って。
日傘のポップアップ？
日傘、でも、あれなの、婦人コーナーなのよ。で、俺一人短パンのさ、サングラスの変な人がさ、来て、ちょっとさ、警戒されるわけじゃないですか。
うん、なのに日傘欲しがってるって。
で、どなた用にみたいな。いや、ちょっと暑くて、つって。
お前かよ、みたいな。
いや、メンズあるっす、つって、これ超レアで、みたいな。また俺が好きなこと言うわけですよ。
はいはいはい。
この、
ちょっと。限定的な？
そうそうそう。それで、でも日傘の効果は2年しか持たないんだけど、
また。あ、そうなんだ。
その UV カットスプレー吹けばこう使えるからみたいな。
はいはいはい。ありますね。
なんかね、水玉の、
こう。うん、水玉
なんでかっこいいのよ。でもそれが、
でも、
やっぱ絵がさ、なんか、まっすぐだから、こう引っ掛けられもしなくてさ、はいはい、不便だけど、もうみんなが気にしてたのは、それで殴るだっていうのをね。
あ、周りのね、方々が。
周りがね、
あいつに日傘持たせると。
杖の時もそうよ。杖の時もそうで、はいはい、ひどくない？俺が足悪いのにさ、
うん、
杖持ったら殴るでしょって言われて。
いや、私も同じ心配しましたよ。ちょうど酒やめてたからいいかと思いましたけど、
ね。そうだね。でも、殴りたくなる絵なんだけど、まあ。
殴りたくなる。
いや、それちょっとでも、まあでもファッション的にやんないと格好悪いなと思ったの。なんか、ちょっとそこに踏み出せなかったの。なんていうの、普通の傘さしていくとなんかすごいこう、火を避けてる人じゃん。まあ、火を避けてるんだけど。
火避けてますからね。
だけど、ちょっとファッションでやってんだな、こいつはって思わせないと、ちょっと、その、あんじゃん。スキー行くときにさ、
秋山ジョーも同じようなこと言ってた、もう。なんなん、この二人は。
似てんのかな。そうだ。ジョーさんの傘と俺バトルしたよね、したらね。
いや、多分、向こう負けそうですけどね、そういう意味じゃね。
いや。
かっこいい日傘勝負でしょ。
かっこいい。
あれ知ってます？ジョーさんのとこでも行ったんですけど、帽子をさ、かぶった、ここにさ、日傘がこう、パッて。
それ何する？旗棒みたいなやつ。タケコプターみたいなやつ。
あれ知らない。あれじゃないんだ。
じゃねえよ。そんなのやるわけねえだろ。だけど、本当に邪魔だね、と思って。で、でも日傘さしてみると気づくのよ。日傘さしてる人がいかに多いかっていうの、さらに。
で、だからさ、なんだろうな。ちょっと一回聞いてあげてくださいよ。二人同じこと言ってますから。
マジで？いや、でもそうなの。で、刺さない女性とかを心配になるよね。
ああ。
なんかもう、雨の中、傘ささない人に見える。うん、入りますかって言いたくなる。
本当バカですよね。もっと心配することいっぱいあるよな、世の中ね。
いや、だからそんな中ね、もう無理だなと思って、ね、もう、東京出ようと、東京出ようと思っていう。
ね。
はい。
そういうことですか。
ちょっと音が。
結局、日傘は使わなくていいと思
って。いや、日傘はでも、もう、常に持ってますよ。
そこでも使ってんの？単なる日傘おじさんじゃん。
日傘なんか、揃えたくなってきた、なんだ。
いやちょっとぜひね、日傘このと、今年、デビューしたっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ。
結構いいんじゃない
ですか。ね、今、そうですよね。 これを機にではなくてね、すでにしてましたって人いたら、一言ください。
一言もらってどうす
いや、ちょっと、統計を。さあ、ということでね、もう日傘の話なんてね、はい、横に置きまして、大事なね、話に光を当てていきたいなと思いますけど。
光当てんのか、なんかちょっとうまいような、なんかちょっとずつかけるのやめてもらっていい、なんか突っ込んで
いきますよ。いきますよ。こんにちは。今回、M&A の交渉が破綻してしまい、正直まだ気持ちの整理がついておりません。ということでいただきました。
はいはいはい。深刻
やな。私たちは自社の将来を見据えて、大手企業からの事業買収提案に半年以上かけて対応をしてきました。社長、ナンバー2、幹部合法、そして外部の専門家2名を加えた5人のチーム体制でかなり真剣に取り組んでいたつもりです。先方の方は、それこそ3、4倍の陣営で、500項目以上の質問リストがエクセルで送られてきましたが、必死に答えていきました。でも途中からこれは本当に前向きな交渉なのかと疑問を持つくらい、定款変更やら配当、借り入れ、役員報酬など細かい制限事項が次々と出てきて、縛られる感覚が強くなりました。最終的には破談になりましたが、正直心理的にも社内の人間関係的にも資金面でも大きなダメージを受けました。こんなに消耗するもんなんでしょうか。M&A というと進んでも地獄、破綻しても地獄のような面があるのでしょうか。それとも、私たちの会社が進め方を間違えたのでしょうか。 M&A に関わる現実と覚悟について、ボクボ先生の視点で教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
なるほど。まあまあまあまあ、
これ社長の立場つか幹部ナンバー2側の方なんですかね。ちょっと
分かる。そうだね。でも幹部ナンバー2からしたら大変よね。多分社長よりも彼らの方がやったんだろうかね。作業みたいな意味では、ね、
そうですよね。
うん。で、どこからだろうな。まあ、デューデリーの、この量というか、ね、特に上場企業とかだと、大変よね、その、コストもかけ、まあ、やる人もさ、その、社内の人もそうだし、外部専門家、うん、まあ、特に弁護士とかがさ、クソみたいな質問いっぱいしてくんだけどさ、なんでお前にそんな、うん、いや、大体上から目線じゃん。いや、一応悪いけど、弁護士さんはさ、それはエリートやろうから、だから、まあ会計士もそうだよ。まあ会計士とかね、税理士とかまだそんなにそこまでじゃない人多いけど、やっぱ表とかがつくとね、で、結局何のためにやってんのかみたいなところがよくわからず、要はもう全部聞いてはリスクヘッジだよね。その、専門家としてもね、ちゃんと聞いてんだから、聞いてて、まあ言わなかったら、しょうがないというか、その、聞いてなくてなんか後で出てきたら問題になっちゃうから。
はいはいはい。
で、別にこの、特に上場企業とかだと、ね、その、レポートが大事なわけじゃん。その、役員会とか出すたりさ、うんうん、
あと、まあ、調達したりとかさ。決済を取っていく必要があります
ね。そうそうそう。だから、くだらないよね。邪魔よね。ほとんど。いや、本当に。いや、なんか、ま
あ、そのぐらいいいよねってものもちゃんと、
あるあるある。だから、なんなんそれみたいな。切れちゃうお客さんがいるもんね、うちのお客さんね。
あ、
最近ほら、ズームだから俺画面切ったりするから、そのお客さんに電話して、ちょっと切れんで、つって。顔がもう怒ってるから、つって。なんであんなことやらなきゃいけんだ、みたいな、やっぱなるよね。だからその辺は、だから慣れてれば、その企業側も、買収する企業側もなんかその辺はケアしてくれる人も最近は多いけど、やっぱ言いにくいじゃん、その顧問弁護士とかにさ。いや、そんな質問すんなよとかってやっぱさ、会社の担当者としてはすごい言いにくかったり、まあ FA とかもすごい苦労したりするけど。
はいはい。
まあ、そうだね。で、結局、そうだよね。だから、一緒に協業しましょうみたいな、それこそ日本的な M&A みたいなね、感じの雰囲気で進んでても、結局上場企業とやるってなると、きっちり縛るも縛らねえと、取締役会通らないし、で、ね、株主、に質問されたりしたら困るわけだから、
はいはい、
その辺をきっちりやらなきゃいけないって、もう資本主義のルールなわけじゃん、M&A自体
が。まあそうですね。
ね。だからそこを外さないようにって考えると、どうしてもこう支配するされるって関係性に なりがちだよね。これが、中小同士だったらそこまでいかんでも、その、まあ分かってんじゃん、みたいな。そのまあそれで問題になるケースももちろん多いんだけど、まあまあ、そのね、多少のリスクは当然目つぶって、それでも一緒にやろうぜ、みたいな感じがあるケースがやっぱ、俺らは見てて多かったから。
なるほど。
その、買い手が中小とは言わないか。まあ大きいけど、未上場とか。要は社長決済でいけるみたいなところが、やっていくとね、そこまでは起きないけど。まあこっちの、だそういうところに依頼されて僕らやるときもやっぱりその加減ってやるじゃん。その、どんぐらいやりたいのかと。もう向こうが全然出ないなら、 って無理じゃないみたいなさ。
はいはい、はい。
のとかって、まあ、どのぐらいのリスクを負うんですかみたいな、やり方とかしてるけど、まあ、だから、さっき言ったように、その、いろいろな倫理通したり、厄介通したり、調達したりみたいなやっていくと、やっぱこういうのやらざるを得なくて。そうすると、これ、ブレイクした時はもうなんか何だったんや、みたいな話に、まあ、なるよねっていう。
まあ、まさにあるあるですね、というところから、まあ、今まずお話しくださってるわけですね。
そうそうそう。だけど、まあ、その中にも、まあ、その、今まで気づかなかった視点みたいなのは、やっぱあるので、もうこうなった時は、その、こうなった時の対応になっちゃうけど、やっぱ指摘されたことは直せるから、で、一回そこまでね、ある意味こう、なんていうの、人間ドックじゃないけど、スクリーニングじゃないけどね、見られてるわけだから。はい
はいはい、そうですよね、一挙手一投足全部指摘されるわけですもんね。
そうすると、その中で言われたリスクみたいなのは、対応可能だと思うし、また可能なものに関しては。うん、で、まあなんか M&A を考えてるから、ちょっとこの方が、その、
今後
ね、また、まあ、後継者不在とかなんだろうから、まあ、出口っていう意味では、社内承継じゃないと、まあ、社内承継だとしてもリスクをね、減らした方がいいし、その生産するんじゃなければ、まあ、上場でも MA でもいいけど、まあ、そこに、ある意味、こう、今回、細かいチェックをしていただいたと、ただで。
まあ、普通に同じような、うん、ことをコンサル費払ってやろうとしたら、
向こうは一
体どんだけかかるんだろうっていう見方もあるってことですかね。
向こうは何千万か払ってるからね。
はいはいはい。
バカみたいに。
いやいや。その費用こっちが、まあそういう意味じゃ無償提供受けてるっていうことですね。無償提供受けてってい
うか、そうだね。その幹部たち対応した人にはちょっとなんかねぎらってあげなきゃいけないと思うけど。
はい、はい。
まあでもそれで言われたリスクとか、なんか意外に、ちょっと長めの企業だと、俺らもやってたあれだけど、株が、思ったほどちゃんとしてないみたいなのが、株の移動が。
ほうほう。
なんかほら、本人たちはちゃんとやってたと思うんだけど、意外に先代がとかさ、なんか当時ほら、7人ぐらい株主がいなきゃできなかった時代とかさ、そういう時代とかがあると、その後のやり取りとかって意外にこう、うやむやになったりさ、払い込んだエビデンスがないとかさ、なんかいろいろあるんだよね。
なるほど。じゃ、まあ、意外と 100% 持ってないみたいな、ぐちゃぐちゃになってるとかいうケースが後々あると。
表面上はちゃんとしてる。もちろん、その、俺らも、ね、普段のやるときは、やってんだけど、その、すげえちゃんと調べていくと、あれこれなんか何十年前のこの取引って本当にあったのみたいな
さ。ああ、なるほど、そうか。
意外にさ、出てきて、まあそれが MA の時だと結構その、一筆もらえてたって、スケベ心あるからさ、いや、いくらで売れんだみたいな話なんじゃん。
確かに。
だけど、これがブレイクしてれば、まあなんか、ね、時間かければいろんなことも解決したりとか、まあ、指摘されたいろんなリスクも、特にその、契約書とかも全部レビューされちゃうから、
うん、
そうするとこういう取引上リスクがありますみたいな。だまあお得だったと思うしかない、これはね。もうこれブレイクしたら。ね、まあまずは。まず
でも次来た時に同じようなことは指摘されるわけですからね。
指摘されるし、まあ逆に言えばもう出せばいいよね、これね。
あ、準備してるからね。
工数削減だよね。はい、ただまあ時期、時点が変わっちゃうから、まあ必ずしもそれでは終わらないと思うけど、で、おそらく、この現実は多分そうで、でこの、まだその、切羽詰まってない場合、やっぱこういうこと起きるよね。で、やっぱその中で、だんだん気持ちがさ、うん、いやいや、お前が欲しいって言ったじゃん、みたいな、話じゃん。
書いて側のね。
でも大体そうじゃん、うん、その、こっち側からこの会社に買ってほしいって言って、MH 仕掛けるところってほとんど今ないと思う。
まあ確かに声かかると。
そうあるべきだと思うんだけど、うん、仲介に言われたからここが欲しいって言ってますとかさ、まあ直接欲しいって言われましたとか、そういう話だから、
うんうんうん、
そうすると、いや、お前が言った方がいいさ、なんでこんな調べんのみたいなでブレイクするのってかなりあるよねと思ってる。
歩み寄る気向こう全然ねえじゃんってことに、どっちかというと心理的に。
そこまではまだ専門家だからあれなんだけど、その後に SPA って株式譲渡契約とか出てきた時に、まあその項目が結構こう、ガチガチにここに書いてあるみたいに回答はしちゃいけないとか、まあそれは向こうからしたら当たり前のことを書いてんだろうけど、だからもう常識が違うんだよ、上場企業と中小企業の。
これって少し踏み込むと、例えばどういうものを言うんですか、定款変更、配当、借り入れ、役員報酬など細かい制限事項ってありますか、まあ、
当たり前なんだけど、その役員報酬の支払い条件って株主決議事項だから、そうすると、まあ、書かなくてもその上限は、株主が決められるから、その MA した後は自分の給料って自由にはできないよね。
ああ、で、その時に必ず、決議かけてとかっていうことが書いてあるって
こと、ね、多分借り入れとか、まあ、配当はしちゃいけないとか、うん、だから多分これ 100% 譲渡じゃないとかの時に、多分まだ、なんていうか、勝手に向こうができる余地があるから書かれてるんだと思うんだ、逆に言えば。
なるほど。
100% なら書かなくても当然に全部できないから。
うん、うん。
だけど、まあ、借り入れぐらいできるのか。だから、まあ、その辺か、ガチガチにやってい
く。その段階的に 100% に持っていくような感じのスキームの時の まず1点目っていう時にこういうのがありがちってことですか。
で、その時に、やっぱやりたいって言ってんのは、その、買い手の役員たちをやりたいかもしれないけど、この、厄介やった時にやっぱ社外取締役っていうくだらない制度ができたわけじゃん。
うん。
欧米のさ、真似させられてね。はい、で、結局彼らはそのリスクヘッジだから取締、でも中小企業からしたら取締役って役員だから会社の人じゃんって思うじゃん。うん、でも社外取締役ってそういう立場じゃないじゃん。
うん、
その、なんていうの、内部統制ちゃんとしてるかというか、まあ、その外部からの知見を持った方がその、
監査的な立ち位置
ですね。まあ、若干監査的な話だよね。社外取りってね。だそれが多分中小企業からしたら理解できないから、いや、厄介通すのにこういう資料が必要なんですとか言われちゃうと、いやいや、お前の厄介ってお前、うち欲しいって言ったんちゃうんけみたいな。反対する役員おんのけみたいな話になるやん。うん、だけど、それは構造上そうだって言っても、僕らは分かっても、やっぱその、分かんないよね。
まあ、ちょっと気持ちが追いつかんない
でしょ、ね。追いつかないし、そんな嫌だって言ってるやつになりいいよってなるじゃん。みたいなことは、やっぱりその、もうちょっと、上場企業との、その、前の会計とかの質問もあったけどさ、ちょっと違う世界線での戦いをしてるから、ある意味、分かり合えない部分も多いし、もう、後継者不在で、もう俺辞めるからいいやって人はいいと思うんだ。辞めるからいいやって、ちょっと投げやりの意味じゃなくて、まあ、俺の常識じゃなくて、もうそれは上場企業の常識でやってくださいと。で、100% 譲渡でっていうんだったら、なんか割とスムーズだけど、特にこの、おそらくこの中途半端な、あの、
まだやるのかやる、続けるのかもちょっと残ってるような場合だと、こういう風になりがちだと。そうそう
そう。で、やっぱり、この覚悟が、俺は結構一番やっぱりその、最後に質問にある通りで、思ってて、やっぱね、なーなーで始めてる時って絶対うまくいかないと思う。絶対とは言わんけど、なんか、こう、
なんていうの？声かかったし、みたいな。
のとさ、その、声かかったしとか、まあ、ちょっとやってみようかなとか、なんか、その、うまくこう、直接取引とかだとさ、うまくこう、なんていうの？まあまあ、でも仲介もそうだけど、結構うまく言うじゃん。
もう決めたいから
ね。そう、決めたいからさ。だけど、実際にさ、その、こういうリスクとかもさ、ちゃんと説明してなかったりさ、その、すると、結局どっかでは、ブレイクするよね。いや、言ってること違うやん、みたいに なっちゃうケースがあるから。
何のためにやってるかがはっきりしてない状態ってことですもんね。
そう。なので、まあそこは本当にちゃんと、ね、腹割って話す、初めから、その、例えば今多いけどさ、その半分とか、なんだ、51% とかさ、でその後どうすんのかとか、そこをなーなーにしたりさ、すると、結局、でも 50% 取られちゃったらほぼ取られてるわけだから、うん、で、その後の条件とか、ね、それが何年後なのかとか、どうしたらそうなるのかとか、なんかそういうのをちゃんと考えて、契約できっちり詰めなきゃいけないし、もう始めの段階で詰めないと、詰めるだけ無駄よねっていうケースは、やっぱ出てきてると思うんで、まあその辺は本当にやんのか。で、実際だから、上場企業とかファンドとかあったらこんぐらい質問来るよって話したんで、まあ、その、普通来ると考えた方がいいかもしれないね。うん。
まあということで、大手からのこういう改定として現れた時にはこういった話がよくよくあるので。
そう。だから別に悪意があるわけじゃないんだ。ただ、そう、世界線が違う。
なるほどね。常識のルールが違うということですよね。
ああ。
それを踏まえてと。
そうだね。
大久保先生、こんなに話す内容、思いあるんだったら、日傘の話こんないらなかったじゃない。
いや、そうね。繋がらなかったね。
うん、びっくりする。思いのかすごい喋ってくれるのに。
ちょっとカット
してください。まあ、そういうことね。
はい。すいません。
とてもね、大事な。これからこういう案件増えてくるでしょうからね。
そうね。
今のうちからぜひ知っといていただけたらということで、今日のとこ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組は、いかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。